コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬谷義親です。
わーこんばんは平田。あ、お元気でしたか？中町はどうですか？夏バテの方は。
夏バテの方はしっかり夏バテでございますよ。もうざるそばそうめんみたいな冷たい麺ばっかり食ってます。
あそうなっちゃうよね。
もうつるっといっちゃうんでね。
俺もさすがに最近ラーメンチャーハンはやめてます。
あへ
あのラーメン屋出ると汗が止まんないでしょ。で暑さと塩分で喉カラカラになっちゃうんだよもうあれよくないですね。この時期は35度超えてからのラーメンは危険かなと思って
るんです
よね。
冷やし中華にしてるんですか？
いやチャーハンだけ。
チャーハンだけ減ったならいいと思います。
チャーハンだけ
であればいいと思います。
まだ辛いもんだと思ってますけどということで今日はですね、ゲスト私の昔からの知り合いの方でございまして、遠いところから来ていただいております。後ほどいろいろとお話をさせていただきますんでよろしくお願いいたします。この番組は大阪に本社を構える株式会社エラテ代表でミュージシャン、いろんなことやってる藤田純がですね、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラグジオ番組でございます。今宵も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へGO! GO! 株式会社イラタ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、それではゲストの方紹介させていただきます。ハリちゃんです。わー
よろしくお
願いします。
よろしくお願いします。実はですね、中町ちゃん、ハリーちゃん初めて。
私は初めてですね。はい。
瀬川っちは
前回のあの、
そうだよね、京都で。
はい。
2回会ってるのかな、2回だよね、過去2回。
過去は一度。
あ、1回目はさ、飲む場所が完全分かれちゃったけど、1回も来られてる。
はい。
俺古いね、ハリーちゃん。令和3年。
令和3年
ね。
そうです
ね。そう。令和3年の、京都のトークライブからなんですよ。で今年って令和何年？
7年
です。4年だ、
はい、
あれが11月だったから本当にもうすぐ4年ぐらい
で、ね、
その時の忘れてないのがもう最後あの鍋売ってたんですよ、うちの HRC の。
はい、
そしたらあこれお父さんに買っていこうっつって
ありがとうございます。
解約いただいた浦田のユーザーでございます。
ありがとうございます。
そう
あでも今も使ってます、
あれいいでしょ。
はい、あの鍋つかみもすごく
いいでしょ。
はい、
でいろんな料理できるし、あの洗いも便利だし、すごくいいんですよ。で、ハリちゃん遠くからね、福井県だけ？
あ、そうです。
から来ていただい
てました。
今日もそうなんですけど、その時もだってあれまあ軽いっつったって鍋だからそれ持って帰られるんだよ。
あそうだったんですか。
このけなげさというかお父さん思いのところですごいなと思って、だからそっからだからかなり回ってるよね。京都の女子のね、はい、子守会もそうだし、
何回か食事会、
そうそうそう、
開いてくださって、
そうだから食事会もあの本当あのずっと出席されてて、
はい、
あの香織ちゃんとハリーちゃんは
そうです、
ね、そうで香織ちゃんっていう子は、 ハリちゃんのお友達なんだけど、はい、京都の方の僕の番組に出てくれたことが。
ああ、そうなんですね。
そうだから、これでもお二人とも出ていただいたということで、記念すべき日なんですけども、はい、今日はあの以前出ていただいたあの優子さんも、はい、後ろで応援が
見守っていらっしゃる。
もう皆さん京都からのね始まりだから、
はい、めっちゃ心強いです。
もう本当に、そしてあのフィクサー、影のフィクサーというんです、タルコトコさんも呼んでいいのかな、
あの、
タルトコさん、タルトコ女子も来られててですね、一説には万博を知り尽くしているという、
何
隅からも隅まで
何で
も
やってる、教えておいてほしかった、
タルトコさん聞いてから行った方がいいんじゃないかな。今日はハリちゃんのお話なんですが、通常ここでですね、
はい、
喜怒哀楽から入るんですけども、はい、ハリちゃん的にはそれにこだわらなくても結構なので、
はい、
何でも話したいこと話してくれればいいんですけども、はい、今日はどんなことからお話を始めましょう。
瀬川っちさんからトークテーマを、うん、
はい、あ、来てるの？
いただいたんですけど、あの引きこもりのきっかけと、
う
ん、
あ、そこそこ、
現在の自分と、あのラジオ出演のきっかけと、
はいはいはい、
あの生きづらさを感じている方へメッセージと、
ずいぶん細かくリクエスト出してたんですね。
あと中松さんへの質問、
あ、そうだった
ね、押し
押し
で、ね、全部考えて
余計プレッシャーかけてどうすんだろう。一つか二つにしなさいよ、まあ、
藤田さんからは喜怒哀楽、
そうそうそう、
はい、
もうその中からこれ全部喋ること全くないから、うん、話したいことだけでいいんで、はい、何から来ることが入っちゃう、こんなたくさんある中で、
じゃあ引きこもりの
きっかけなんだった、俺それ聞いてないよ、はるちゃんの、
はい、
多分いつも飲んで話してるだけだからね、きっかけとか聞いてない。だからかおりちゃんも知らないし、
あ、そう、う
ん、そうそうそうそう、
なんかそんな深い話
じゃしてない
かも、してないかも、
そうそうそう、あと一方的に俺話してるだけだから、ね、そう、
結構お酒いつも酔ってらっしゃる。私も酔ってます。
飲んでなくてもテンション変わんない方なんです
よ。あ、そうですね、意外と、はい、
はい、じゃあきっかけは何だったんですか。
直接的なきっかけは、
うん、
あのなんか思春期の頃に、
はいはい、
あの心の支えだった、
うん、
あの母親が病気で亡くなって、
ええ、あ、それはきついね。
で、そのもともと小さい頃から、
うん、
なんかどこかいつも不安感とか劣等感とか、
うん、はいはい、
そういうのが常にあって、
うん、
もうとにかく自己肯定感がとても低い
感じの、
そんな感じで生きてきたんですけど、うん、やっぱその母の死をちょっと受け入れられなくて、
うん、
あの心がやっぱ真っ暗になってしまって、10代後半からあの20代のほとんどを引きこもって過ごしてました、
うん、やっぱりそう、お母さんの存在大きいもんね。いや、母は偉大だした。
そうです
ね。そう、いや俺ね、昨年母亡くしたんですよ、7月に。で、
あ、
そうそうそうそう、1年経ったんですけど、
はい、
それまでほら僕も海外行ってたらあれなんで、そんなにもう、まあでも日本帰ったら1日会うかなみたいなぐらいの、
うん、
あれで、まあ、いろいろね、母からも電話かかってきて留守してたけど、1年経って分かったのは、
はい、
やっぱりこの自分自身、藤田純という人間を 100% 愛してくれてるの母だけだね。それが痛感、
うん、
母はきっとどんな相談しても何を話しても多分こう受け入れてくれたと思うけど、
うん、
他の人は無理だね。それはそうだと思うんだけど、はい、それぐらい母っていうのは偉大だなと。
あ、そう、
ましてやその思春期にそういう存在がね、いたの、お母さんがいなくなっちゃうとすごいショックだもんね、はい。
で、一応小学6年ぐらいの時に半年ぐらい不登校も経験してて、うん、
はいはいはい、
その時も結構母が苦しんでたのを覚えてるので、
あ、
それのストレスからちょっと追い詰めてた部分があったのかなって思って、
うんうんうん、いや、でもハリちゃん、そこは俺心配する必要ないと思うよ。 でトータル何年ぐらい引きこもったの。
一応引きこもり始めたのが、うん、16歳高校1年の時の夏から、はいはいはい、
うん、
で途中こう出れるようになった時期、
人
生高校に、
はいはい、
通い始めた時期もあったんですけど、うん、本格的に脱却できたのが、
うん、
30過ぎまでほぼ家の中で引きこもって、
大体 ゲームやってさ、そういう時ってどういうパターンが多いの？
もう本当現実を考えられなくて、とにかくもう現実逃避、現実逃避しなきゃもう自分を保てないみたいな感じで、もう空想の世界に
入
ってたり、そうしないと本当にもう絶望感で押しつぶされそうな感じがして、
うん、やっぱり中村ちゃんそういう方が多いですよね。
そうですね、やっぱり今をこう考えれない、考えることがやっぱしんどいっていう、
は
い、
そうだよね、
ところで、やっぱりまあ例えばゲームであったりとか動画見るっていうようなのはやっぱこう自己防衛、うんうん、のためにやっぱり見てらっしゃる方が非常に多いなっていう印象で、堀さんはちなみにこうどういったものがこう自分を守る術だったんですか？
やっぱり当時はもうなんかこう漫画とかゲームとか、うん、動画サイトのなんか実況プレイ動画とか、うん、そういう、
ね、
そういうのがこう毎日の生きがいというか、うん、なんとかこう楽しみ、うん、ささやかな楽しみなんですけど、うん、ちょっと支えられてきたかなって思います。うん、
でもなんか今ちょっと感じたけども、あのその引きこもってない人でも漫画とか読むじゃない、
はい、
ああいうのってどっかでやっぱりそのリラックスしたいとかあるんだろうね、うん、そんじゃなくて読まないもんね、
うん、
なんか俺もそういえばよく読んでたなと思って、中高か、
はい、
中大学までだもん、
うん、
そう結構漫画に支えられてた、
はい、
僕なんか大学友達いなかったから、
うん、
すごくその漫画が支えになりましたね。だから引きこもってる人も、うん、いない人もそういうアイテムが自分を助けてくれてるのあるんだろうね、
はい、ただ、うん、今ちょっと聞いたんですけど、うん、当事者の方から、
うん、
あのちょっと聞くこともあるんですけど、うん、私はまだ現実逃避できるだけのエネルギーを持ってたから、だけど、
うん、
エネルギーすらない人もいるって聞いて、もうそういう人はもうあの寝たきりみたいになってる人もいるって聞いて、ね、だから楽しみとかあるじゃまだまだ救われる
というか、いや、そう、分かる、
あるっていうのを聞いて、まだ自分はちょっと恵まれていたのかなって思います。
なるほどね、
はい、
これ中村ちゃんどう？やっぱそれは大事なとこだよね、ここね。
そうですね、割と、まあ、あの一般的に当てはまるかどうかは別ですけども、あの不登校とか引きこもりって割と7段階 の現象とかフェーズがあるって言われていて、やっぱ初めはこうそうなったっていうような状況と、その次がやっぱりこう混乱なんですよね、うん、あの学校行かなあかんのに行けてないとか、そうい こう申し訳なさとか、そういった自分の不甲斐なさを、例えばですけども、そういうこうふてくされるようなエネルギーになってしまったりとか、親に反発するっていう出し方とかもやっぱり人によってはあって、で、まあ、そういうこうなんですかね、こう後悔とか戸惑いみたいな混乱期があって、でその後にやっぱりこう無気力であったりとか、まあ、自分のエネルギーを保つとか、あの今をキープする、もうそれこそおっしゃってたように自分を今保つっていうようなことで、あの自分のこう趣味とかそういった時間にやっと避けるようになるっていうような、本当に段階でいうとこう真ん中から後半ぐらいの段階というふうにやっぱ言われてますね。
いや、僕あの泉佐野でもトークライブやったことあるんですけど、その時ライブが終わってこう外出て休憩してたら、聞いてくれた人がおじさんが一人来て、いや藤田さんもいろいろあったんだねちっちゃい頃つって、ありましたよつって、それ以降もありましたけどつって、じゃあそのずっとこもっちゃってる人と藤田さんの違いってどこにあったと思うって聞かれたんですよ、
はい、
で多分闘争本能だと思います。僕の場合闘争本能があったから、そんな世の中信じられないし友達もいないし一人ぼっちだけど負けるかってどっかにあったんで今があると思うんだけど、闘争本能もない、だから変な話だけど肉食系の人間と草食系の人間があるとすれば、俺はたまたま肉食系だったから今こうやって生きてるけど、草食系のね、はい、人間だったらそうはなれない部分もあるから、その一概にこうすればいいとか、ああすれば大丈夫ってことはないと思いますよみたいな話だったけど、ちょっとハリちゃんのあれも似てるのかなみたいな、
はい、あ、そうかもしれない、
うん、そういうね、楽しめる、楽しみたいっていう心がある子はその先があるかもしれないけど、やっぱりそれすらも、
はい、
うん、できない子もいるからっていう、それはすごいある意味でハリちゃん良かったんじゃないかなと思うけどね。
そうですね、
うん、立ち直るきっかけはあったの？なんかこの瞬間ってみたいな。
その私が引きこもり脱却する、
うん、
あの直接的なきっかけは、
うん、
これもちょっと親の病気が関連してるんですけど、
はいはいはい、
30歳過ぎて、
うん、
次はなんか父親が病気になったんです、
うん、
でこのままじゃいけないって半分パニックのような気持ちで外に出て、ちょうどその時にタイミングよく地元 の, あのトマト農園のパート説明会があって、
はい
はい、そこでもう初めて一歩踏み出せたというか、
すごいね。でもいきなり行けたんだね、
はい、
でもそのトマト農園のあれも縁だよね、縁と運とだよね、タイミングだよね。
新聞のなんか広告が入っていて、
それもだからハリちゃんの持ってる運なんだろうな。その瞬間に見つかるって、だってみんながみんなそうじゃないから。
そうですね、もうなんかその時は本当に追い込まれていて、
うんうん、はあ、そのトマト僕いただいたことあるんです
けど。あ、そうなんですね。
持ってきてくれた、わざわざ、はい、あの女子会の時に、
はい、
うん、
で働き始めることができたんですけど、あの履歴書も真っ白で、
うんうんうん、
ほぼ真っ白で出して、でも採用してくださって、
うん、
でそれで働き始めてもやっぱりこう引きこもりだったことを隠して働き始めたので、やっぱ根本的な孤独感とか、うん、こう虚しさとかそういうのもやっぱ根付いていて、
うんうんうん、
でそんな時のもう一つの内面的な転機は、うん、あの引きこもり女子会に参加したことです。
だ、それは前から知ってた、たまたま知る機会。
引きこもってた時にあのヤフー、
はいはいはい、
ニュース記事を見てそこで知ってはいたんですけど、やっぱ引きこもってた当時はもうそんなのいける状態ではなくて、うん、
ないからね、
そんなエネルギーもないし、あの東京だったので、
ああ、うん、
そんなもう私にはやっぱちょっともう遠い世界の話だったんですけど、
うん、
まあ、働き始めてある程度はこうちょっと動けるようになってたので、でそのもう寂しくて寂しくて、うん、でそこでもうなんか追い詰められてたので、その時もまた夜行バスのチケット取って、
うん、
東京のあの表参道で、
東京行ったの、
行きました
、すげえな、
行きました、
一気に東京、
はい、行きました、
すごいな。
そこであの林さんが、
林さん、はいはいはい、あの UX 会議をね
やられている、UX 会議に参加して、
あれはあの UX 会議の存在って大きいよね、仲間ちゃんね、やっぱ女子にこ う、ね、
はい、
カテゴリーを絞ったから女子が行きやすいもんね、
はい、
あれはね、実は僕この世界に出会ったのも UX 会議が最初なんですけどね、
はい、
で林さんから京都を教えてもらってハリちゃんと知り合うみたいな流れで、
あ、そうです、
うん、あ、それでそこでやっぱり私だけじゃないんだ的なものが出てきた感じ。
あ、そうですね、なんかこう、うん、そこでその時多分80人ぐらい、
そんな参
加者が来てたんですけど、最初は本当怖かったんですよ、
うん、
女性でこう、こんだけ長期に引きこもってる人ってもう私だけだろうなと思ってた、
ね、うん、
思ってたので参加しててこう話してたら、やっぱ同じ経験をした人がいて、
うん、
こう私だけじゃないんだって、
うん、
そこでもう初めて思えて、
救われた気分だよね、
本当にもう
ね、
なんかこう救われました。やっぱ自分のようなあの長期引きこもりって、はい、もういないと思ってて、やっぱりこう引きこもってたって言ってもあの数ヶ月とかそれあの働きながらこう家にちょっと引きこもってるっていう方が多いのかなと思ってたら、うんうんうん、ちょっと結構長く引きこもっている方もいたので、
まあでも一概には言えないし、僕も専門家じゃないけど、
はい、
ハリーちゃんの場合長くこう引きこもっててこうその間にいろんなことがあったから逆に今こう、
はい、
その裏返しで頑張れてるのかもしれないよね。結構その短くて、
うん、
あの引きこもり抜け出ましたってまた同じ世界入っちゃってっていう人もいるから、 逆にハリちゃん長くてよかったのかもしれない。なんかね、この世界はもう知り尽くしたと、引きこもりの世界はもう知り尽くしたと、もう、
あ、そうかも、
うん、別世界で行くぜみたいな。
今はもうその引きこもってた経験もなんかもう人生経験
のうちだと思えるようにな
ったので、
そんな気もする。あの中途半端、変な話、中途半端に引きこもりしてなかったのが良かったんじゃないかなみたいな、はい、うん、俺はそう思う。なんかはい、ということでですね、はい、めちゃめちゃうまいでしょ、お話も、はい、アリーちゃん、はい、声もいいしね、はい、ということですごく盛り上がってきたんですが、あの番組の都合上一旦休憩してですね、はい、ちょっと今後のプランすごく盛り上がってきていい話なんでけども、はい、とりあえず一旦ここで休憩ということで、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
H レコードセレクション、はい、そういうことでですね、H レコードセレクションで、平田の音楽レーベルのアーティストの曲を流すというところで、今日ハリちゃんの話で非常に盛り上がってるんで、こんなタイミングでちょっと入れづらいんですが、あの入れなきゃいけない番組としてですねということで入れさせていただきます。じゃあ藤田純で久しぶりだね。
久しぶりだね、元気でいたかな、幸せにしてたかな、あの頃のように笑っているかな、楽しくしてるかな、君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう、今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい、一つだけでも悩んでいるなら話してごらんよ、少しだけでも楽になれるなら何でも聞くよ、君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう、今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい、あとどれだけ何時間君に会えるかな、限られた時間の中で、たとえわずかな時でも大好きな君の笑顔に会えてよかった、優しさ壊れぬようにいつでもいるから、いろんな声に惑わぬように必ずいるから、君の 笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう。今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい。あとどれだけ何時間君といられるかな。限りある命の中でいつも寄り添えなくても、心に君がいるから僕は生きられる。あとどれだけ何時間君に会えるかな。限られた時間の中で、たとえわずかな時でも大好きな君の笑顔に会えてよかった。たくさん行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
ということですね、ハリちゃん、今回1回の放送のゲストでしたけども、
はい、
もう盛り上がりすぎちゃってですね、はいはい、とてもこれで終わることはできないということで、ハリちゃんがよければですね、もう1周参加していただければありがたいんですが、よろしいでしょうかね。
大丈夫、
ありがとうございます。なんか笑っていともっぽくなってきましたけど、なんかノリがですね皆さんも、もうすごくいい話前半で聞いたんで、はい、後半は楽しい話で、ハリちゃんの推しとかですね、楽しかった思い出とかいうのを聞きたいと思ってるんですが、
はい、
それでもいいかな。
いいと思う。
なんか俺無理やり言わせたような感じですけども、ということはハリちゃんすごくいい話、僕も知らなかった、ハリちゃんの知らなかった過去を聞けたので、はい、で今日のハリちゃんの話っていうのは、その当事者の子が聞いてすごく参考になる部分がすごくあったと思うんで、一旦これですね、ハリーちゃんスペシャル企画はですね、まず前半終了ということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、
お便りうんぬんは、あ、これメッセージの案内はですね、またの機会ということで、この2週間もハリーちゃんと共に、放送していきます、
はい、
ということで、お相手はですね、藤田純と
中町康弘と
長谷川七香と
ハリーでした。
あ、いいね。今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも